御殿ラジオ。
なんかトランポリンとかね、ボンボンボンボンやりながら、うん、もうギャーって叫ぶの。30人くらいさ、御殿フレンズ集めてさ、全員でさ、飛び跳ねながら叫ぶの。
皆さんこんばんは。生きることお疲れ様です。ゲイと女の御殿ラジオ、翔ちゃんです。
こんばんは、バジャーです。若くもないけどおばさんでもない、そんなネオおばさんの私たちが自意識をこじらせながら偏見と妄想を話す番組です。御殿の私たちなのでご容赦ください。
ご容赦ください。
最近涼しくなってきたじゃないですか。急に。
すごいなんか ラジオみたいなこと言うじゃないですか。
ね、季節感ね、出してね。本当に急に涼しくなったじゃん。
そう。でね、
なんか私やっぱ夏はどうしてももう外に出れなくて暑くて、うん、
はいはいはい、はいはい、
で涼しくなってきたからなんか急にさ運動したいモードになったのね。
すごい、
うん、そう急にヘルシーな女になってきたんだけど、
うんうんうん、
まあ運動って言っても多少歩くくらいなんだけどさ、
和田さんね、コロナ禍ずっと家の周りをうろうろしてたもんね。
そうそうそうそう、でまた家の周りうろうろし始めたのね。
うんうんうん、うん、
でさ、まあ、基本的に住宅街だからさ別に何があるってわけでもないのよ、うん、
はいはいはいはい、
代々木公園とかでもないからさ別に何もないの ね
残念ながらね。
そうそうそうそう、うん、でね気づいたのがあって、
うん、
あのさ窓とかに飾りを置いてる家って結構あるんだけど、う
ん、はいはいはいはい、
そのね飾りの向きがね外を向いてるの、
うん、ぬいぐるみとか外向いてる家あるよね。
あのさクリスマスの時期とかはクリスマスツリーとかそのクリスマスの装飾がさ外向いてるのってよくあるんだけどさ、
うんうんうんうん、
なんかそれって結局はさその飾りを自分が見て楽しみたいんじゃなくて人に、うん、うちってこういう飾りとかをする家ですよっていうのを見せたいんだなって思うとさすっごい楽しくなって、うん、その住宅街ぐるぐるしながらさサンルームみたいなのがある家があるんだけど、
うん、すごいじゃん、
すごいすごい立派なサンルームがあるんだけどさ、うん、なんか埴輪みたいなのがさダーって並んでんの。
怖い
だけどその埴輪が外向いてんのね。だからさ自分が趣味で買ってるのかもしれないけど、うん、自分が見て楽しむじゃなくて、うん、うちってこういう埴輪とかを楽しんでる家ですよみたいなのをアピールするサンルームなんだなとか思うと、
うん、いやほんとすごいよね。あれどういう気持ちで外向きのぬいぐるみとかさたまにあの車とかでもさ、うん、その後ろ向きにこうお人形とかあったりするじゃん。あれは
でお花とかもあったのよ。
はいはいはい、
花を鉢植えとか花瓶とかが外向いてんの、
う
ん、でそれでさうちって花とかを楽しんでる家ですよってその私たちその外からの人間を楽しませてくれてるっていうよりは、うん、うちってこういうことをしてますみたいなさ、うん、なんかそういう自意識が外向いてる感じしない？
いや絶対ね、あの自意識が外向いてて自意識が外向いてる人と、うん、あともう一つみんな私の趣味をみんなが楽しいと思ってるタイプの人っていない？
だからサービス精神だからね。だから私無料で楽しませてもらってさ近所の
自意識
を、ね、じゃあちょっと翔ちゃんもその観点で散歩してみて。外向きの家、
外向き面白いよ、ね、実家の近所とかはね、うん、いっぱいあったよ、うん、なんかあのほら
あったでしょ、
なんだっけ七人の小人の人形がいっぱいあるとかさ、うん、
分かる
でしょ、
分かる、
あのガーデニングとかの
名古屋ってさ、うん、ちょっとありそうじゃない？だって名古屋ってほら見栄がどうのこうのって言うじゃん、よく結婚式とかさ。
外向きの自意識に関しては、うんうん、多分ね他県の追随を許さないレベルだと思うよ。
そうだよね、多分日本一なんじゃない、うん、名古屋が。
うちの明美がねあの車をね買い替えたんですよ、うん、もうすごくいい年齢なのにえまだ車買うの新しいのっていう、
うん
う
ん、
なんかいろんなオプションがあるけど外から見えないところのオプションは全部なくていいですって言ったらしいから、うんもうあの
さすがそう外からの見えるところだけ
はお金をかけたいけど、あの、うん、なんかこうあのほら
内側のあれシートの質とかどうでもいい
でしょ。そうそう、もうどうでも、もう乗れればいいですし、うん、もう走れればいいし、うん、もうなんなら別にハイブリッドとかじゃなくてもいいし、うん、まあもう何でもいいから、うん、とにかく側だけ、うん、ここの車のこのメーカーの車だったらいいですみたいな
さすが名古屋の方だね。
結構このさ外向きの自意識ってさ、うん、年齢 を減るとさ減ってくって言うじゃん、うん、往々にして、うんうんうん、なんかもうそんな年齢じゃないしってなってくるっていうのをさ、うんうん、世間一般で聞くんだけどさ、うん、あのうちの明美を見てる限りね多分死ぬまでこの人現役だろうなっていうね。
そうだからちょっとその自意識の矛先が変わるんじゃない、
う
ん、
どうな
っそのさ例えばさ、うん、シャネルのバッグとか、うん、バンクリのアクセサリーとかじゃなくって、うん、うちは埴輪を、うん、あの楽しんでる家ですみたいななんか文化的なこのようなフラワーアレンジメントしておりますみたいなさ
確かにね
その丁寧な暮らしっていうかなんかそういう暮らしぶりをアピールしたいじゃない
丁寧な暮らし民、うんの方も、うん、やっぱり結局さ、うん、SNS とか載せちゃうのってさやっぱりどうしてもこう外に向いちゃうんだろうね、うん、
そうだから薪とか綺麗にさ重ねてんじゃん
そうそうそうそう
ね
ちょっと自意識が外向きのお家、うん、ちょっと研究課題に最近ほらね私
あのいろんな地域から集めたいね
あの家から出てるじゃないですか、うん、珍しく、
うんうんうん、
なんでちょっと街中とか見てみますね。
そう見てみて、はい、そういう目線で見てあの面白い。
確かに
古典ネームアルプスのねおばさんです。バジャさんしょうちゃんさんいつも楽しく拝聴させてもらってます。過去回からずっと聞いてようやく令和5年になりました。犬系女の回とっても面白くそしてイライラして聞かせてもらいました。昔イラッとした女のエピソードがあります。まだ私が社会人として働いていた時にやたらと虫を怖がる同期がいました。虫といっても年を取って見える黒い点のようなマイクロスコープでようやく実態がわかるようなそんな虫までにも大げさにキャーキャー言いながら逃げる女です。狭い更衣室で動きも大きくかえって周りが被害を受けるようなそんな女がいました。あれは一体何なのでしょう。怖がってる私かわいいか弱いそんな気持ちの上なのでしょうか。死んだ魚の目でずっと私は棒立ちでした。これからも楽しく聞かせていただきます。ありがとうございます。
すごい想像できるよね。死んだ魚の目で棒立ちなのね。
あの私虫平気なのね。
あすごい。
あ平気じゃないの？
私ねあのねでも、うん、キャーキャーは言わない、うん、キャーキャー言ってどうこうならないじゃん虫に対して。
私ね部屋で出た分には、うん、私共存する気持ちでいるから何もしない殺処分っていうの、はいはいはい、なんかそのしないし、うん、外に出すとかまあ外に出すことはたまにねちょっと大きめな虫とかだとあるけど、うんうんうん、蜘蛛とかさ、うん、そのくらいだったら何もしない。あ私のホコリをね食べてくださいって思って。
あ、まあ確かにね。あの無駄に殺したりとかはね、うん、しないよね。
そうそうそう。私一回も今までね虫に関しては怖いなって思ったことないかも。
すごいね。
子供の頃から。
私もだから怖いじゃなくて気持ち悪いがちょっと勝っちゃうかも。
ああ。
なんかそのいっぱい足があったりする虫っていうじゃん。うんああいうのとかはね、うん、
全然大丈夫
ちょっとね苦手だなって思うけどでもね、うん、多分このキャーキャー言う必要って一個もないじゃん、
no.
そこなんだよね。
やっぱりこれも外向きなんじゃない自意識が。
そうそうそうそう。だから
キャーキャー言ってる私
ってる
私虫をキャーキャー言ってますよって。
そう雷鳴った時異常にキャーキャー言う人いるじゃん。
いる。
あれ何なのあれは。あれはな どうしたいのあれは。
私この前さちょっとさ仕事の関係で電話した時にだから仕事だよ仕事の関係の電話なのにさ、うん、急にさキャーって言われて、
うん、
私びっくりしてどうしたんですかって言ったらさ、
うん、
今めちゃくちゃ雷鳴ってましたよねって言われて、いや、うん、電話だから離れてんじゃん場所だこっち晴れてんのよでちょっとびっくりしてさ、え電話の話なのにしかもなんか大して知らない人なのにキャーとか言うんだと思ってびっくりしました。
でもそれさ、うん、そうやって考えるとさ、
うん、
この前回の犬系女だっけ、うん、あれなんだっけ、うん、犬合ってる犬系女
犬系彼女
あそうそうそう犬系彼女の時ってさ、
うん、
まあ男性のアピールとしてのキャーとかさ、うん、だったわけじゃん、うん、でもその電話の相手ってさバジャさんと電話してるのに
確かに
キャーって
あでも分かんないよほら私と一対一じゃなくて周りには男性のさ社員とかもいるのかもしれないから。
あなるほどなるほど、
うん、
そっかあれもねなんか
でもあのね反射的なこれも呪いなんじゃない、虫は怖い雷怖い イコールキャーみたいな、虫見てさ冷静にさ分析したりとかしてないわけよ。虫イコールキャーなんだよ。何が怖いのって言ってみてって思う。何をそんなに叫ぶことがあるのって虫に対して。あなたに何も襲ってこないし、だからそれがねなんかさ刺されたらさもうすごい何か病気になっちゃうなら、虫だったらキャーキャー言う必要あると思うよ、
うんうんうんうん、
だけどさこの辺で虫でしょ。だ
ったとしてもキャーキャー言ったとしてもその問題って解決しないしね。
キャーキャー言ってる暇あったら逃げればいいのに。
そうなの。だからね雷に関してもなんか私もうちの人も雷が鳴って一切ノーリアクションなのね家で。
あ雷だね。
そう雷だね、雷鳴ってんねぐらいの感じなの。そうするとね、うん、うちの猫2匹いるけど猫2匹ともね雷が鳴っても全くノーリアクションなの。
猫って敏感なんじゃなかったっけ。
そう猫って敏感ですごい雷とか嫌がるし、うん、なんか猫ちゃんによってはその、うん、動物病院の先生が言ってたんだけどその最近雷が多かったからっていうので、うん、なんか下痢しちゃったりとか
あ
っていう本当にそういうことらしいのなんだけど、あまりにうちらがノーリアクションだから、う
ん、
その
雷に対して。あ、じゃあ猫学んだんだ。
そう、猫
これに対して別に、
別に
ノーリアクションでいいんだよって。
そう。だから、
大事だね。
そう、雷に対してキャーキャー言ってる人は、もしかしたら飼ってる猫にまで悪影響を与えてる可能性っていうことを。
ストレスだよね。
そう、ちょっとね、考えてみてほしい。
そのキャーにさ、ストレス感じるんじゃない動物は。
そう、それもね、あると思う。
大きい声、
うん。ね、絶対嫌だよね。
だって翔ちゃん家の猫私がいてもさ普通に私の上を歩いてたもんね、うん、
でしょ。あの全く無だったでしょ。
そう普通にさだって初対面の人間には普通猫って隠れたりするじゃん。そうそうそう私見えてんのかなっていうくらいさ上歩かれてさあれってでも私がキャーキャー言わなかったからかもしれないよね。あかわいいって言わないからさ。
そういうのもないし、うん、だから私もだうちの人も基本的にそんなに家で何かこう大きすぎるリアクションを取らないでいると猫も割とこう平穏な状態で生活ができるっていう、うん、
そうだね。そういいね猫にとってはいいね。
ねだからねやっぱりね、うん、キャーキャー言うのはちょっと なぜキャーキャー言うのかっていうのがね。
うん、だからちょっともう今一度考えてほしいわ、うん、別に言う必要ないんじゃないですかって。
ないですか。これもじゃ提言ですね。
提言ですね。
これは、はい、
ご丁寧デリートンナさんです。翔ちゃんさんバジャさんはじめまして。40歳女です。いつも楽しく拝聴しております。今週誕生日を迎え1歳年を取ります。おめでとうございます。
おめでとうございます。
数年前から特に何の感情も湧かなくなりその日を迎えていましたが、今年は今までにない絶望と悲しみのような思いが湧いてきています。私は約5年ほど不妊治療をしております。体外受精を繰り返し着床はしても数ヶ月で心肺が止まってしまったり、性別が分かった後流産してしまったり、体重が増えたまま戻らなかったり、いろんなことがありました。いくつも検査をし、特に体に問題があるわけではないのですが、妊娠しないのです。そして40歳には妊娠できているだろうと希望を抱いていましたが、それが叶わぬことになった今、言い表せないくらいの虚無感のようなものに襲われています。お二人は毎年誕生月をどのように迎えていますか？誕生日が過ぎればまた気分を新たに頑張れると思うのですが、ふとメールをしてしまいました。これからも配信を楽しみにしております。まだまだ残暑が厳しいより、くれぐれもご自愛のほどお祈り申し上げます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これすんごいわかんの。あの私不妊治療はしてないんだけどさ、そのさ同年代の女性なわけじゃん、
うん、
でさもうさギリギリな年齢なのね、
うんうんうんうん、
自然妊娠がまあしてる人もいるよ今。結構さ
ほら、いろんなね、いろんなあれがあるからね、
いらっしゃるし、うんうん、そうそうそう、あゆとかもねそうだったし、うん、全然これからもまだまだあるんだけど、うん、だけど一般的にはやっぱさ、うん、もう高齢出産だし、うん、もう結構ね体力的にもどうなんだろうっていう年齢でさ、うん、まあ、私はその結婚もしてないし、
うん、
相手もいないしっていうのがあるんだけど、
うん、
一応女で生まれたのに子供がいないっていうのがさすごい申し訳なく思うんだよね。それが自分に対してじゃなくて親だったり、このもしかしたらデリート女さんはさ、うん、ご自身もね子供欲しいかもしれないんだけど、多分旦那さんとか、うん、ご両親とか義理の両親とかにも自分が妊娠しないせいで、ま、孫をね産めなくて孫の顔見れなくてかわいそうっていうかさ、申し訳ないなって思ったりしてると思うんだよ、
うん、
でそれでさ焦っても何もできないしさ、もう日々さ、うんうんうん、時は過ぎていってさ40歳になっちゃうわけじゃん、でそれがね、私はさ子供がすごい欲しいってわけじゃないんだけど、それでも結婚もしてないし相手もいないし子供が欲しいわけでもないんだけど、本当ね最近よく思うんだよね、その申し訳ないっていう気持ち。でね、もう一個思ったのがこのお便りでね、あの私の友達、周りの友達も結構いるんだけど、そのさ何か体に問題があったらさ治療したりとかさ、何かこうできることがあるんだけど、問題がないって言われると何もできないんだよね。で結構いるの、私の友達も何人も、もうあの何にももう正常ですって、2人とも夫婦ともども正常なのにできないって言われると、もうさ何もどうしたらいいのってなるじゃん。もちろん不妊治療したりとかさ体外受精とかしてさ妊娠した人とかもいるんだけどさ、どうにもできないことってあって、でそれがさ例えば仕事の成果だったりさ、そういうことだったらまだいいっていうかな、折り合いがつけるっていうか、まあ、また来年とかさこう、希望を持てたりさ転職すればいいとかあるんだけどさ、これ年齢的なこと、動物的なさ、その機能としての年齢的な限界ってさ、もう自分ではどうしようもなくて、それに ねすっごい途方に暮れる時ある。私
このバジャさんのそのさっきも言ってたように、別にこうすごく子供が欲しいわけでもないで、今その、まあパートナーなりがいるわけでもない、でそれでも途方に暮れるっていうふうに言ってるじゃん。だからこのデリート女さんがさ5年も不妊治療してて、なんかちょっと
泣かないで。でもさ不妊治療ってさ本当だろうなって、ね、そうだよ、だってね痛いしお金もかかるしさ、期待すんのよ、日にちとかも分かるわけじゃん、この日が、受精する日とかさ、この日がどうとかさ、それでさ、あ今回こそ今回こそって思ってもさダメだった、またダメだったの繰り返して辛いよね。
いや絶対大辛いよね、なんか自分じゃ想像できないような、多分辛さっていうの、なんていうのかな、その他のことで置き換えられない辛さって言ったらいいのかな、
がだからさ何にも努力とかじゃないわけよ、仕事とかさ、ね、勉強とかだったら努力して、
ね、努力したら何か結果に結びつくわけでもないわけじゃん。
そう
なんか
でさ私も翔ちゃんもさ、子供を持つことがさなさそうじゃん、で私は姪っ子とか甥っ子もいないから、まだね姪っ子甥っ子がいたらさ、気が楽だったんだけど、本当に親に申し訳ないって思う。自分もすごい不安だしね、受け継げる人がいないっていうさ、だから何にもさ残す必要がないって思うと気は楽なんだけど、やっぱ親になるとさ子供に残したいって思うじゃん。
そうだよね、
でさ残す金額ってさすごいさ、なんていくらでも残せるけどさ、なんか私残す必要はないんだけどさ、でも残せないってこともすごい辛いんだよね。
これに対してのよくある回答ってものすごい今までもう言われ尽くしてるじゃん。
そうそうそう、なんか他にさ、
そう他にどうとかあるじゃん、ね、もう山ほど言われてるじゃん。でもうそんなことは多分もうこのデリート女さんもさ、もう多分もう100万回ぐらい聞いて、そうやって思おうとしてるだろうし、
いやでもね本当にね何にも私たちできないのね。
そうだよね、
だからちょっとだけ寄り添えるくらいなの、だ私も分かるよ、でもこんなにデリート女さんほどの気持ちがないからさ、分かる部分って本当に浅いところしかないんだけどさ、
そう自分も本当に浅いとこでしか分かんないけど、
でもねすっごいねその気持ちっていうのがねすごい分かんの、私も結婚してた時さ、その子供を作ろうと思ってた時もあったから、それでできなかったんだけど、でもなんか本気でやってたわけでもないからさ、あなんかできなかったなで終わったんだけどさ、でもその時まだ若かったし子供を諦めてはなかったって、でも別にその当時もすごい欲しかったわけでもないっていうのもあるんだけど、ちょっともう一つ読みたいんですけど、
はい、
ご丁寧 アゴニキビさんです。バジャさん、ショウちゃんさん、毎週配信楽しみにしています。先日2年付き合っていた彼氏と別れました。理由は結婚観の違いです。彼は子供が欲しい、私は結婚はしたいが子供は欲しくない、かっこ産むことへの恐怖が強いためです。結婚イコール子供を持つという価値観が日本ではかなり一般的なように思い、私もごく普通に子供を産みたいと思える人間だったらどんなに生きやすいのだろうと生きにくさを感じます。子供について同じように考えたことはありますか、とのことです。
なんか私全然子供欲しいって思ったことないのね、子供を持とうとか持つとか持たないとか、 それこそ例えばゲイカップルでもさ、その養子を迎えたりとかって、うんうん、いろんな多分選択肢があると思うんだけど、うんうん、私自身は全然その子供を持ちたい、
うん、
育てたいっていうふうに思ったことがないからあれなんだけど、うん、さっき馬女さんもチロッと言ってたように、親にちょっと申し訳ないなっていう思いは、
うんうん、
やっぱりなんかこうどっかであってで、
うんうん、
そのカミングアウトした時に、
うん、
そのまあ母親もはもう受け入れてくれたし、父親もね、うん、なんとか受け入れようと頑張ってくれてた、
うんうんうん、
あのなんていうの、頑張ってくれてるのが目に見えて分かったのね、
うんうんうん、
なんだけどぼそっと、あ、じゃあ孫の顔が見れないのかっていう風に言われた時に、
うんうん
うん、やっぱりなんか、うん、それこそだから、そのさ、この2通のなんか、そのさっきのデリート女さんのあれもそうだけど、うん、自分の力でどうにもならないことを求められてる感じって言ったらいいのかな。
でもさ、なんか孫の顔を見せるのが一番の親孝行みたいなさ、
そう言うじゃん、
感じで思っちゃうじゃん。
言うじゃん、なんか世の中の全員がそうやって言うからさ、そうなんだろうなって思っちゃうし、実際なんか親もそう思ってる節がある、
うん、
し
そうで、なんか親同士のさ、
うん、
お茶会とかランチとか行くと、やっぱ孫の話ばっかりになったりすると思うんだよね。
絶対そうなんだろうね、なんか知らないけど多分そうなんだろうよ。
そう、絶対そうだと思うよ。写真とかさ、だって年賀状とかもきっとそうじゃん、孫の写真になるじゃん、うんうん、
確かに。
でも私はそれをさせてあげられないんだと思うと、
うん、
申し訳ないって思うけど、どうにもできないんだよね。でも私もさ、結婚しようと思って婚活も頑張ってみたりさ、
うん、
したわけよ、
うん、
したけどできなかったわけよ、
うん、
でもそれもなんて言うんだろう、できなかったって今言ったけど、もしかしたら本当に孫の顔を見せたいっていう気持ちだけで婚活したら誰でもよかったっていうかさ、ただ結婚しようっていう人いたわけだからさ。
そうだよね、そのそうなん
だよね、私が選んだわけじゃん、
うん、
自分が一緒にいて苦じゃないかとかさ、そっちを優先にしちゃったんだよなって思う、うん、そうするとやっぱり結局自分が選んでそうしてんだなって思うと、
うん、
申し訳ないなって思う。努力したとか言ってるけど、自分はしたつもりだったけど、結局はそっちを優先しなかった結果なんだよね。
どこまででもそれをなんか、それはさ、うん、優先しなくてもさ、まあいっかっていうさ、その親の喜びっていうの、うん、もうそこはもうしょうがないかなってっていう風にさ、ある程度こう自分は割り切れちゃうんだけど、うん、その本当に欲しくてできないっていう人に関しては辛いよね、うん、なんかこの、難しいね、そのさ、できないって悩んでる人とさ、なんかすごい、
そうだね、
すごい子供できちゃうって人いるじゃん、あの、
いるよいる、
なんかなんでこんなにこういろんなことがうまくいかないんだろうなって思うよね、ニュースとか見ててさ。
だって望まないさ、妊娠をする人もいるわけなのにさ、どんなに望んでもできない人もいるわけじゃん。
そう、それがね。
でさ、でもさ、アゴニキビさんもさ、うん、そのせっかくね付き合ってたのにさ、うん、子供が欲しいか欲しくないかで分からなきゃいけなくなっちゃうんだもんね。
そうそうそうそう。
だって子供欲しいって言ってたってできないかもしれないんだからさ。
確かにね。
でさ、できなかったらできなかったでさ、またさ、そのもう彼に申し訳ないとか、彼の両親に申し訳ないとかさ、うん、それでまた別れる可能性もあるよね。
そうだよね、
子供ができないっていう理由でね。何なんだろうね。
うん、
でも考えてもどうにもできない。私最近本当に毎晩のようにさ、うん、考えてもどうにもならないことばっかり考えてんの。
困っちゃうね。
困ってんの。だって年齢的なこととさ、うん、そういうこうずっと、あ、私も子供は 無理なのかもとかさ、親に申し訳ないっていう気持ちを抱えてんだよね最近ずっと。
年齢的なことなのかな、やっぱり。なんかもしかしたら、だから私ももうちょっとしたらバチャさんと同じように、なんか、あ、何かもうちょっとできたかもなっていう、あの時こっちをこうしていたらこうなったかもしれないみたいな。
あと、もしかしたら女だからさ、なんかホルモン的なのもあるのかな。なんかよく言うじゃん。
よく言うね、それはありそうだね。
なんか性欲がさ、
うんうんうんうん、
アラフォーとかの方が性欲が高まるとかっていうのってさ、うんうん、そのもう DNA がもう最後のチャンスだよって言ってるみたいな話聞くじゃん、
ね、聞いたことある。
そういうことなのかもしれないね。その私たちのその年齢の女たちがもうホルモンバランス的にすっごいさ、もういいのかいっていう試されてんじゃない、
ね、なんか体がそうなってるっていうことなんだろうね、
うん、でもね、さすがに御殿ラジオどうにもできないんですね。
そうなんですよ。で、あのほらさっきも言ったけどさ、綺麗事だったらいろいろ、あのね、
そう言える言える、
いろいろ言えるんだけど、なんか今から多分ね、綺麗事10個言ってくださいって言われたら多分 10個は言えるんだけど、
でも1個もね、何の救いにもなんないからね。
そう、何の救いにもなんないんだよね。でリート女さんがそのほら、例えばだけどさ、何わかんない、今まで何個かいろいろなんかよくわかんないけど、すっごい面白い配信会ってあったじゃん。
あ、私たちが、
私たちのなんか どれって思い出せないけど、
あった
なんかあったじゃん、いろいろ爆笑できるような回、
うん、なんかあったらいいね。
その例えば30分なら30分だけでもすっごい笑って、うん、その今悩んでることを忘れられるような、
うん、子供がいたらできなかったことっていうのに目を向けて、うん、子供が生まれるとさ、うん、海外旅行しにくいとかって言うじゃん。長時間飛行機に乗るのが大変とかさ、なんか静かなレストランとかさ、なんかもうそういうとこ行って、あ、子供がいなかったからできたこともあったなって折り合いつけるくらいしかない気がして、私も今そういう感じだよ。
なるほどね。
あ、結婚してたらできなかったな、こういうこととかさ、まあ、ポッドキャストもそうだね。結婚してたらできない、
確かにね、
私みたいな話はね、
確かにね、ちょっとなんかあんまりね、家族に聞かれたくないなっていうね、ところはあるよね。
だからそうやって自分を、でもこういういいところもあったじゃんみたいな、子供いたら無理だったよみたいなさ、っていう方向に行くしかない私は。でリート女さんにもそうしろとは言わないけど、
仕事をしてて、例えば同僚でさ、お母さんで子供がまだ小さくてみたいな人もいるわけですよ、そういう人とか見てるとさ、すっごい大変そうなの。もう仕事終わったらもうすぐ子供のあれ、なんか何なんか分かんないけど幼稚園とかさ、そういうのとかいろいろやっててさ、バタバタバタバタしててさ、で私たまにこう、どうしても自分一人の時間が欲しくなるのね。でそうするとこう半日ぐらいは自分一人だけの時間っていうのを作れるわけですよ、無理やりにでも。でも子供がいたら絶対こういうのってできないなって思って。
そうだ、そうそう、絶対そう、
そういう意味ってでは、その、
うん、
まあそれもでも綺麗事なのかな、わかんないけど。
でも それで全てがクリアになるわけじゃない、全然ないけど、でもそう思うことくらいしかできないっていうのが綺麗事じゃない話ですよね。あ、でもあれよ、私たちに聞かれてるのはそういうことじゃなくて、どのように誕生日を迎えてますかよ。
そうだった、そうだった
私の場合はね、翔ちゃんはさ、もう誕生日公開してるじゃん、でさ、お祝いもされてるじゃん。私は非公開なのね。理由はもう私祝ってもらわなくていいの、もう自分も気づかなくていいの。だから私何歳か分かんないの、自分
は。あ、じゃあもうそこからね、
ろうそくとかさ、年齢分とか刺されたらさ、もう自分が今日から何歳だって思っちゃうじゃん。
確かに確かに。
だからもう私36歳くらいからあやふやにずっとしてんのね。
じゃあもうなんかそんな感じで、もうなんかそのぐらいですよみたいなね。
そうそのくらいですって言ってる。
なるほどね。
なんか本当に自分わかんないから、そんな感じです私は。はい、
ね、でもまあデリート女さんは誕生日を過ぎて何か新しい気分でね、また頑張っていただければっていうのを、心から願っております。
はい、またお便りくださいね、はい。 いつか騒ぎましょう
ね。あの何散歩してる犬の飼い主に、うん、あの可愛いですねって撫でていいですかって言って飼い主の頭を撫でるとか、うん、あのそういうもうわけわかんないことを一緒にやるっていうデリート女さんと二人で一緒にやるっていうのをね、うん、じゃあ楽しみにしてます。
私はなんかストレス溜まってる女たちが、うん、もう叫びまくるっていうイベントに、
あ
なんかトランポリンとかねボンボンボンボンやりながら、うん、もうギャーって叫ぶの30人くらいさ御殿フレンズ集めてさ全員でさ飛び跳ねながら叫ぶの
なんかさすごいさバジャさんと私のやりたいことがさ、うん、こう生と同みたいなさ、うん、なんか私のすごい、まあ、
そうだねだからショーちゃんコースとさそう
バジャさんバジャコースで私の方は、うん、もうそういうなんかもう、うん、何が何だかわけわかんない普段だったらできないことをやって、うん、バジャさんの方はもうトランポリンで跳ねまくるっていう、うん、楽しいね
うん、やりた
い。やりましょう。昨日ねインタビュー受けてきたんですよ。話してて思い出したんだけどさ、私ゲーバーやりたかったの、
うん、そう私初めて聞いたよ
ね。で私もね忘れてたの、うん、それでゲーバーがやりたくてゲーバーで働いてたの、うん、脱サラして、うんうんうんうん、でいずれ自分のお店を持ちたいっていうふうに思ってたんだったっていうのを、うんうん、ずっと封印してたの なぜか、
うんうんうんうん、
なんでゲーバーやりたかったんだろうなってその時改めて思ったのが、みんないろんなこういう悩みとかを抱えててさ、あのあちょっともう本当生きるのしんどいわってなってる人がいっぱいいるじゃん。でそういう人の居場所を作りたいなって思ってたのね私。ゲーバーっていう場所じゃないけどポッドキャストを通していろんな方がさ、
そうだねネオバさんとかゴテンフレンズとしてね、
そうそうそうそう居場所として思ってくださってるっていうのが、あちょっとこれかなってるかもっていう風に思ったんだけど、またちょっとゲーバー的なことやりたいなっていう風に。
そうだね、だってほら私たちラジオもさバー5点だしさ、もう本当に私たちの原点がゲーバーじゃないですか。
そうそうそうそうそう
そう、やっぱそのノリで今もポッドキャストもやってるんだけど、ね、リスナーさんも、うんまあ、そのラジオの方もね、うん、あの聞いてくださってる方も常連客のようなお客さんとして聞いてもらうみたいなコンセプトなんだけど、うんうんうん、本当にさバーでさざっくばらんに楽しいことも悩みとかもお酒飲みながら語れる場所が欲しくなったんだよね。
そうなんですよ。
私が急にさ、うんまあね、私たちが出会ったゲイバーのママにさ、ね、
そう
来週貸してもらえませんかみたいなノリでねあれママ急で申し訳ないんですけど来週貸し切らせて1日貸し切らせてもらえませんかこの日いいですかって言ってね、ね、
そうだね、なんか、ね、大丈夫だったんだよね。
ママもね、まあ、いいわよって言ってくれてうん、うん、応援してるから使っていいわよって言ってくれて、ね、であの席がただねすごい少ないんですよ。13席だから、はい、で今回しかも来週とかにしちゃったから、うん、御殿クラブの会員さんにね声かけて、ね、よかったらあの私話したいことあるんですけどどうですかって言ってね、
う
ん、
そうこの配信が出てる週で久しぶりに私がカウンターの中に立ってお酒を作るっていうイベントをやるんだけど、うんうんうん、ちょっとさ、うん、なんかワクワクしちゃっててさあちょっと楽しみだなっていうのが
今までのイベントってささすがに13はなかったじゃん
そうもうちょっとね多くの方にね
30、
う
ん、だからなんて1対1ってよりは私たちが喋ってるのを聞いてもらうだった
じゃん。そうそうそうそうそう
で挙手してもらってなんか話したいことあったらみたいなのあったけど、うん、みんなと普通にその13人のお客さんと私と翔ちゃんっていうので、うん、本当にただのバー営業みたいな感じでねできるってすごい楽しそうと思って楽しみにしてます、
ね、私とかバジャさんの話を聞きに来るっていうよりかは、はい、その話をしに来たいだったりとか、うん、その他の御殿フレンズと一緒に話したいっていうような、うん、本当にバーに行く感じで来てくれたら嬉しいなっていう風に思っております。
で、まあ、それをね、うん、今週やるんですけど、うん、御殿クラブっていうのを私たちやっていて、はい、会員制の秘密結社みたいなことやってるんですけど、結構いろんな形態で今までやってきて、
そういろんなことやってきたね今までね。
新しいことにチャレンジしたくなってきまして、うんうんはいでまあ、今度ね私たちそのラジオ番組も始まってそっちのポッドキャストも始まるし、うん、今までマイナス5点ラジオっていうので月に4本とか出してたんですけど、うん、みんなもね聞くのが多くなってちょっと、ね、
さすがに
追いかけるのが大変だったり、
ね、そんなにみんな暇じゃないだろうっていうね。
そうそうそう 半年くらいかなこの形続けてきたから、ね、うん、今度は今ねちょうど LINE チャットグループっていうので配信っていうのもできて、うん、でそれをねあのやってたんですけど、うん、それ結構楽しいんだよね、その反応がさ生で
聞けるから、ね、
より近くで喋れるみたいな、うんうん、コミュニケーションが取れるみたいな感じなので、うん、まあ、10月からそんな感じになってるんですけど、はい、これから御殿クラブはそういうリアルゲイバーイベントですとか生配信、これはあの音声の生配信なんで、あのもしね電車での移動中とか、
そう、今までね YouTube だったからねあれだけど、これからはもう本当に声だけで、
ね、気軽に普通に LINE するみたいな感じで聞けるのと、そうそうそう、ね、うん、あと限定グッズ作ったりスペシャル裏企画なんかも ねあったりして充実していってるので、やっぱり高いお金払ってもらっちゃってるのでね、
そうなんですよ、
あの私たちもそれに見合うことをやりたいなっていうのと、今度からはより私たちがさ、うん、聞いてもらうじゃなくて、うん、一緒に楽しむっていう方向に、そうそうそうそう、まあこれもね何月までか分かんないですけど
また、ね、あのもっといいアイデアが、ね、そう出てきたらまた変わるかもしれないですけど、ちょっと当面の間そんな感じで、
う
ん、
そう、そんな感じで今ね御殿クラブ盛り上がってるからね、
巣に近いところで、うんうん、なんか生配信ができたらいいなっていう風に思ってます。そうだね、
今も素なんですけどね特に私たちキャラクター作ってるとか台本作ってるわけでもないから、まあ素なんですけどねよりね、よりね、
だって今日のさ、うん、台本もさ、まあ本当に私この収録直前にこれ見たんだけどさ、うん、
だって収録直前に作ったんだもん。
そうですね、冒頭のさ、冒頭でなんかいろんな話したじゃないですか冒頭の、うんうん、台本のとこね、自意識が外向きの家とだけ書いてあるからね。
そう、これ私へのメモだからこれ何話すんだったっけって思った時にこれ見たら思い出せるよっていうこと。
なるほどね、
これ
なるほどね、
今日の台本この 1,2,3,4,5,6,7,8,9 文字9文字でこの何十分も喋ってます
だから
あとさ、今日はでも今日はちょっとね私丁寧だったと思う。翔ちゃんに LINE してさ、うん、今日の収録は子供についてですって。
そう、でもさ私さ、じゃあ来て、いや来てたよ、来てたけど子供についてですっていう LINE でさ、うん、まさかこんなさ不妊治療にすごく苦しんでらっしゃる方の話になるなんてさ、うん、夢にも思ってなかったからさ、いやちょっとね、
まあ、だからレスですけど、
ね、
これだって作り込む時間ないから、
ね、いやないないないない本当にでもね、私本当にちょっとねまた、うん、なんかね最後にもう一回だけど、本当にこのデリートオーナーさんがね、うん、なんかこうね、うん、報われてほしい、な
んだでもトランポリンしよ う叫びながらトランポリンしよ う
本当に、うん、何かどんな形でもいいからね、うん、報われてくれないとなんか辛い、うん、そんなんじゃなんか世の中間違ってると思う。
でもねこればっかりはね、うん、どうにもできないの翔ちゃん。
そう、じゃあ分かっちゃう。だから
私のさ、うん、周りもね見てるんだけど本当にねどうしてって思うんだけど、そのどうにもなんないんだよね。
お子さんがね結果として、うん、あのできればそれがベストかもしれないけど、うん、そうじゃない形でももう何でもいいよ、分かんない、10億円当たるとかさ、うん、あのお子さんはできなかったけど10億円当たったねとかもう何でもいいから、うん、何かの形で報われてほしいなって。
私にも報われてほしいんですけど何かの形で私も報われたいです。
そう、ね、そうね、じゃあ魔女さんは3億円ぐらい当たっていただいて、は
い、あ、いいんですか、ね、
じゃあそんな感じで御殿クラブも引き続き、はい、あのちょっとねまた新しい形で頑張っていきますので皆さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。現在募集しているテーマは秋の思い出です。お便りは備考欄に記載のお便りフォームからお送りください。 DM などでお送りいただいても採用されませんのでご注意くださいませ。
ここまでは御殿クラブの皆様の提供でお送りしました。
ご支援いただきありがとうございます。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ぜひ番組のフォローお願いします。
最新情報は各種 SNS で発信しております。ぜひフォローしてください。
それでは今回もご容赦ください。またね。